ヨハネの黙示録の9章ですね、1節から11節までをお読みをさせていただきます。ヨハネの黙示録9章の1節から11節まで、ご一緒に購読させていただきましょう。今日は1節から11節、9章の1節から11節まで、ここを購読をさせていただきたいと思います。黙示録の9章1節から11節、購読をさせていただきます。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。
その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。
その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。
そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。
しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛は、サソリが人を刺した時のような苦痛であった。
その期間には人々は死を求めるが、どうしても見出せず、死を願うが、死が彼らから逃げてゆくのである。
そのイナゴの形は、出陣の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。
また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。
また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に惹かれた戦車が戦いに馳せつけるときの響きのようであった。
その上彼らはサソリのような音、針とを持っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。
ご一緒に読みしましょう。彼らは底知れぬところの御使いを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンと言い、ギリシャ語でアポリオンという。まあ、ここは非常に恐ろしいことが書かれてある場所ですね。第五のラッパの幻であります。で、この前もお話をしましたが、第1から第4のラッパの時の災いというのは、どちらかというところは自然界、あるいは物質界における裁きでありました。ところがこの第5のラッパは天界、ね、そして人の霊に影響を与えるところの、まあ、裁きであります。で、まあ、この7つのラッパの話の中でも特に、この第五のラッパは非常にこの鮮明に、しかも詳しくヨハネが記しているんですね。他のはごく簡単に記されているのに、この第五だけは非常に、まあ、詳しく書いてある。まあ、おそらくそれは、ヨハネが他の裁きに比べると、この災いが非常に重要なものであると。彼はそう考えたからだと思うんですね。で、まず、これまで神様は、どんなことをされたのか、もう一度、最初から振り返ってみたいわけですが、最初の一章の一節あたりからですね、は、このこれから起こるところのことのメッセージを人々に伝えた。ね、最初の部分では、これからどういうことが起きていくかということのメッセージを伝えた。ね、そして四章からは、神様が、すべての作られたものを支配しておられるということを表したわけです、ね、でさらに5章になりますと、神が人間の歴史を支配しているということを示したんですね。それからこの前あたり学びましたが、8章の7節から12節では、神様が自然界を支配しておられるということを示しました。で、今日はその9章に入るわけですが、9章では神が悪の力をも支配しているということを表しておる。サタンも神の支配の中でしか働けないということなんですね。 ですからサタンは非常に大きな力を持っていますけれども、もし私たちがしっかりと神の恵みの中にとどまっていれば、サタンは恐れるに足りないと。サタンを恐れる人は結局神の枠の外に出てしまっておるということですね。今そういうことを学んできたわけですね。最初は一章の方ではこれから起きる全てのことについて人に知らせたと。四章あたりから全ての作られたものを支配しているってことを神は語られて、それから人間の歴史を五章あたりから支配しているよということを語られて、さらに八章の七節から十二節は自然界を支配している、九章では悪の力も支配しているよ、ね、こういうのを教えた。で、これらはみんな目的があってなさったわけですね。で、何の目的で神様はこんなことを行われてきたのかといえば、これは警告的な意味を含んだ裁きなんです。警告を意味している。まだこれは最終的裁きじゃない。この前もお話をしました。三分の一に災いが来る。三分の一とかですね。ありましたが、警告的な意味を含んである。ね。で、これらを通して、まあ、この幻の中で、神様を信じない人々に、精神的、霊的な災いがもたらされるということを、まあ、この九章あたりは特にこれを示しているわけですね。ですから、こういう面から、こういう面が分かりますと、実際この幻は、2000年前にヨハネがこの幻を見て、そして書いたものでありますけれども、今日の現代人に対する大きな警告であるということを見ることができる。ね、今日は、現代は、ね、昨今を見ますと、罪のゆえに精神的に傷んでおる、病んでおる人がいっぱいいるわけですね。人格的に崩壊してしまっている人がいっぱいいるわけです。こういう人たちに対する警告であります。だからもし人間が早くしてですね、この聖書を深く知るようになっていれば、いかに安全に、そしていかにその幸せに生きることができるかなと、私はですね、聖書を学びながら、つくづく、まあ聖書を知らない人の悲劇と言いますかね、これを感じるんです。なんで人間は聖書を知ろうとしないんだろうか。自分がこれを求めないでですね、幸せなんてのを得られないわけですね。今日人々は虚しさに耐えられないで精神的に悩んで、そして全部崩壊しているわけですね。でもそれはみんな罪のため。そして神様に立ち返らないで、サタンの支配の下で生活しているからに他ならない。聖書はこれを教えるんですね。さてそこで、今日はこの第一節から見てみますと、一節においてヨハネは、中ほどに、すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見たと言っていますね。この一つの星とは何か、流星のことでしょうか。これは違いますね。ずっと後まで読んでみますと、この星は堕落して天から落ちた悪い霊であると。すなわちサタン。最後の方に来ますと、アマドンとかアポリオン。ね、こういうような名前で出てきますけれども、これはサタンのことですね。ことを言ってやる。この一つの星というのは、流星のことじゃなくて、スターのことじゃなくて。イエス様も実はこのことについてお話しなさっておられるんで、これ、ヨハネは見たの幻ですから、その時に落ちたわけじゃありません。ルカの福音書の10章の18節をちょっとご一緒に読んでみましょうか。ルカの福音書の10章の18節。ルカの10章。ね。18節をちょっとご一緒に読んでみたいと思います。ルカの10の18。よろしいですか？ご一緒に読んでみましょう。ルカの10章の18。はい、どうぞ。イエスは言われた。私が見ていると、サタンが稲妻のように天から落ちました。ね。で、これもイエス様が見ているとで、イエス様がおっしゃった時に落ちたんじゃなくて、ずっと前に落ちてるわけなんですね。でもイエス様はその時ご自身がご覧になっていた。私が見ていると、サタンが稲妻のように天から落ちました。ね、同じことなんですね。さて、イザヤはですね、サタンが天から落ちたことについて、もっとこの、なぜ落ちたのか、いうことをこれ、教えている、記しているんですね。だからもっとこの、イエス様の言葉を今読みましたが、イザヤの言葉をもうちょっと読んでみたいと思うんですね。なぜ、この星は落ちたのか。これはイザヤ書の14章ですね。イザヤ書の14章の12節から15節。このあたりはですね、やはりヨハネさすがに聖書をよく知っている人ですね。こんなことが、まあ、記されているのを背景になって語っているということがわかります。イザヤ書の14章。ね。 12節から15節、聖書の中でここだけです。あの、サタンが落ちた時のことが記されているのは。ですから、このあたりをよく覚えておいていただきたい。イザヤ書の14章の12から15まで。ちょっとそこをご一緒に、ここも読んでみましょうか。どうぞ。暁の子、明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、人高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。暁の子、明けの明星よ。まあ、彼はルシファーと呼ばれているんですが、ですからこれは最も輝いた天使の一人であったわけですね。暁の子明けの明星よ。で、これは、まあ、星に例えられているわけですから、この星が落ちたと言われてですね。どうして天から落ちたのか。なぜ落ちたのか。叩き落とされたのか。ね。彼は国々を打ち破るほどの力が与えられていた人であったの、ものであったのに、どうしようとする。それは心の中でこう高ぶったからだ。天に昇ろう。神の星々の遥か上に。この星々というのは、これは、神の御使いのことを言ってるわけですね。御使いの中でもっと遥か上に自分の王座を上げて、北の果てにある会合の山。神の御座のことを言ってですね。密雲の頂に昇り。そして、糸高き方のようになろう。つまり、自分を神にしようとしたということですね。恐るべきことを考えた。このルシファーは、この明けの明星と言われている天使は、神の最も近くにいた天使でありますね。で、彼は、最も近くいたことのゆえに高ぶってしまって、その高ぶりのゆえに、自ら神の王座に座ろうとしたわけですね。そして、彼は叩き落とされたあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされ。ですから、ヨハネもですね、この穴のこと、底なき穴のことに言ってますが、これはおそらく、これは地獄のことでしょうね。ここに叩き落とされた。そして彼は、天使の王座についていたものでありますけれども、彼は地獄の王者となって、そして人の心に、の悪を働かすようなものと姿を変えたわけですね。恐るべきことです。ですから、この創世記のところを見ますと、三章あたりますと、アダムとエヴァが誘惑受けてますね。ですから、その前に彼は天から叩き落とされていたわけですね。で、誘惑。これは恐ろしいことですね。で、心の中で彼はこう言ったと言って書いてありますからね。だから、いかに高ぶりというのが恐ろしい罪であるか。ね、日頃私たちは高ぶり、それほど大きな罪だなんて考えていません。しかし、神様にとっては高ぶりはですね、もうそのまま放っておけない罪である。で、サタンを叩き落としてしまったんですね。まあ、これは人間の世界においてもそうなんですけれども、高ぶりを抱いているゆえに、仕事に失敗する人もいます。ね、対人関係を悪くする人もいるし、それだけではなくて、数々の悩みを抱え作り出して、苦しみを引き起こして、自ら人格を破壊していく人っていうのは大勢いるわけですね。で、高ぶりの罪なんです。ですから、この高ぶりの罪が消えない限りね、私たちは救われない。いくら薬を飲んでも、薬は高ぶりを消せないんですね。どこに行っても、高ぶりを治す薬なんてのはないわけですね。で、これは、サタンの支配の中に陥っていく。この一つの星が天から地上に落とされた。実は、これであったわけですね。このことを言ってある。聖書はやはりですね、こうしてくると、ああ、こういうことなのかな。ですから人間の心の中に高ぶりというのはサタンの性質を宿しているということなんですね。さて、もう一度ヨハネの黙示録の方に帰りますが、で、彼にはこの叩き落とされた星は底知れぬ穴を開く鍵が与えられた、ね、だから神様にしばらくの間ですけれども制限を持ってですが、このサタンは人の世界で働く時間が与えられておるわけですね。ヨブ記を皆さんお読みになったことあると思いますけれど、ヨブ記の時にも、神様は制限を持ってですけども、サタン働くことを許しておられる。ね。ですから彼らはしばらくの間ですが、自由に働くことができた。で、それによって、ね、地上で、神様に逆らっているもの、悪に走りたいもの、ね、に働いたわけですね。そして彼らがますます、その性質を明らかにしていったわけなんですね。 で、イエス様はペトロにですね、こういうふうに言っています。ちょっと読んでみましょうかね。マタイの福音書の16章の18節。マタイの16の18。ここには、この、底知れぬ穴を開く鍵が与えられたと書いてありますが、イエス様も鍵を教えていますね。16章の18節。まずここを読んでみましょうか。はい、どうぞ。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。で、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。ね。信仰者には天の御国の開く鍵。サタンには底知れぬ穴の鍵。ね。どっちもらいたいかっていうわけですね。これよく聖書を見ますと、はあ、鍵が二つあるんだなっていうことがわかりますね。で、天の御国を開く鍵っていうのは、これは信仰のことですからね。地獄を、門を開く鍵。これは罪でありますからね。しかしそこに、ハデスの門と書いてありますね。だからここでは、サタンは悪魔はですね、しばらくの間、ハデスの門を開いたわけですね。開いた。そして、襲いかかってくるわけです。しかし、それには打ち勝てません。ハデスの門も勝てない。ね。これが信仰なんだ。おっしゃってるんですね。このあたりこう、比べてみますと、ああ、聖書はこう教えてやるのかな。で、怖がる必要ない。ね。ただ、キリストを信じない者にとっては、ますますはっきりとサタンの下に支配されるようになってきますね。これは恐ろしいことですが、さて、もう一つ、もう一度この、ヨハネの黙示録の方に帰りましょう。で、黙示録を見ますと、その穴から出てくるものがあります。ね、その穴の中から何が出てきたか。っていうところは、9章の2節3節ですが、その穴からは、この大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中から稲子が地上に出てきた。ね。書いてあります。で、この言葉通り読みますと、煙の中から稲子が出てきたみたいに書いてありますけれども、おそらくこれは稲子の大群が煙のように見えたんでしょうね。バタバタバタバタ。それでその稲子の大群が空を埋め尽くして、太陽も空も暗くしてしまったものと思われます。実はこの幻は、ヨエルの予言を反映しているわけなんです。ね、ヨエルの予言。それちょっとこの今日はもう一つまた別のところ開かなくちゃいけないんですが、旧約聖書のヨエル書というのがありますので、そこをちょっと読んでみましょうかね。ヨエル。小予言書ですね。ヨエル書の1章の4節を読んでみましょう。ホセアの次ですので、ダニエルの次にホセア、そしてホセアの次にヨエルがありますね。ヨエル書の1章の4節。ちょっとそこをご一緒に読んでみましょうか。ちょっと、ヨエル書あちこちちょっと読んでみますので、ぜひ開いておいていただきたいと思います。ヨエル書の1章の4節でしょうか。ご一緒に読んでみましょう。噛みつく稲子が残したものは稲子が食い。稲子が残したものはバッタが食い。バッタが残したものは食い荒らす稲子が食った。つまり、残らないまでみんな食べちゃった。ね。実はヨエルの時代にはイナゴによる大飢饉が起きたということは事実なんですね。まあ最近も大飢饉が起きているようですね。この間テレビの中の応援されてちょっと見ましてね。で、教会学校の生徒が、で、先生、本当に聖書に書いてあるのやってたって言ってね、びっくりしてるんですけれども、現代も実はイナゴが非常に大きな被害を加えて、そのイナゴが飛ぶとやっぱりですね、地中海を越えて飛んでるって言うんですね。おそらく、あんな小さいのなんて思っちゃいけないんですね。子供の頃私もイナゴ取りに行って食べるものなかったか、イナゴとかタンパク質があるからとかですね、イナゴ取りに行ったの覚えてるんですけどね、まさかこんなにイナゴがすごいなんて思わなかったです。ね、しかし実は、このイナゴはですね、ただのイナゴのことを言ってるんじゃなくて、一章の6節、7節、ちょっとそこも読んでみましょうか。このイナゴの子、イナゴとは実際何のことを言ってるか、イナゴの被害もあったわけですけどね。それに、ちなんで言ってることがある。6節と7節読んでみましょう。ヨエル書。1章6と7。はい。一つの国民が私の国に攻め上った。力強く数えきれない国民だ。その歯は、おじしの歯。それには、おじしの牙がある。 それは私のブドウの木をアレスタレさせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝枝を白くした。まさにね、このイナゴっていうのは木に捕まるとね、その木の皮をみんな引いちゃうんですね。と枯らしてしまう。ここで言っているのは実はイナゴじゃなくて一つの国民、すなわちイスラエルを滅ぼそうと攻めてきた国民、ね、アッシリアとかバビロンを表すわけですね。ちょうどアッシリア、バビロンはもう総なめのように食い尽くすように彼らやってきた。こう言ってる。ね。ですから、これは恐ろしいことであります。ね、しかし、この、ヨエル書を読んでみますと、で、このイナゴの出来事は、かつてのアッシリアとかバビロンのによるところの、まあ、攻撃だけではなくて、実際はですね、ヨエル書の2章に入りますと、これが主の日、主の裁きの日の予言に移っていってるのがわかるんです。ね。ずっとこうですね、この実際はこの2章、ちょっと1節から11節まで読んでみましょうかね。ここを読まないと、実は今お読みしました、黙示録の9章はわからないんです。ちょっと読んでみましょうかね。1節から11節まで、ちょっとゆっくりと読んでみましょう。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよ。この地に住むすべてのものは罠なけ。主の日が来るからだ。その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い民。このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世々の時代にも再び起こらない。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎が舐め尽くす。彼らの来る前には、この国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野となる。これらのから逃れるものは一つもない。そのありさまは馬のようで、軍馬のように駆け巡る。さながら戦車の騎士るよ。彼らは山々の頂きを飛び跳ねる。それは霧を焼き尽くす火の炎の音のよう。戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだえ苦しみ、皆の顔は青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。投げ槍が降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その面前で地は震い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよ。まあ、ずっとこう続くんですが、イエス様の裁きの日のことの予言、主の日。ね。このヨエル書に出てくる一つの大事な言葉は何かというと、主の日であるわけですね。で、さらに、ずっとこの終わりの方を見ますとね、2章の28節あたりから31節見ますと、ここには、最後の主の裁きの前に聖霊が注がれることですね。私の霊を全ての人に注ぐって28節にあるんですが、で、これはペンテコステの日の聖霊降臨の時に始まっているわけですね。で、ここでは、イナゴはですね、サタンの下に、の元で働いているわけなんですけれども、で、それは神様が許されたことによるわけですね。そしてサタンに穴を開く鍵を、渡されておることから始まっています。で、このイナゴが何を表すかには、にしてもですね、イナゴはしばしば神の裁きのために使われているということがお分かりいただけたと思いますね。エジプトの十の災いので8番目でも、このイナゴがですね、現れておるんです。で、イナゴの大災害、ね、昔も今日も、行われているようでありますが、人を悩ますために使われておる。ね。しかし、このヨハネの黙示録のイナゴは、少しこの異なった性質を見せているんです。それは何かと言いますと、 九章の、黙示録の九章の方に帰りますが、彼らには人を苦しめる力は与えられているんですが、人を殺すことは禁じられていると。ですね。こういうことがわかるんです。これは一つの特徴ですね。ですからこの稲子はやはり神の支配のもとにあると。ですね。で、ヨハネは、この稲子の形について非常に詳しく記しているんです。7節あたりから。それを少し見てみたいと思うんですね。まず7節を見ますと、この稲子の形は、先ほどヨエル書にも出てきましたが、出陣の用意の整った馬に似ていた。書いてありますね。先ほどにもヨエル書にも出てまいりましたが、それからこれはですね、この馬というのは、封印の幻のところにも出てきましたね。白い馬、青い馬、黒い馬、青ざめた馬、ね。4頭の馬が出てくる。これ6章の1節から8節に書いてありましたね。こういうような、軍馬を表す。戦いの、表すところの、印を持っておる。ね。それから、頭は金の冠のようなものをつけている。これは、高慢を表しているんですね。で、高慢が抜けきっていない、サタンの性質なんです。そして人間ってのは愚かですから、金の冠をかぶっている者のもとに集まりやすい。ね、人を惑わす。で、高慢を持って人を惑わす。自分の側に人々を引きつけようとする。そういうものが、これに見られます。金の冠に見られますね。それから、その次見ますと、顔は人間の顔のようであった。これは何でしょうかね。これは、サタンが人の人格に接触し、そして人の人格に働きかける要素を持っていることを表していますね。人の心に触れることができる。そういう意味をここに表してあるんですね。顔は人間の顔のようである。8節には、また女の髪のような毛がある。ね、これは一体何でしょうかね。女の髪のような毛がある。ね、おそらくこれはですね、この女の髪って言います。何を想像するかなんてちょっと違いますね。けれども、これは女の髪の毛というのは何ですかね。非常に美しさを表す。緑の黒髪なんてね。なんで黒髪なのに緑っていうのかわかりませんけれども、そういうぐらいですから、この美しさを表す。つまり、このサタンは自分の悪をカモフラージュするためにね、自分の悪を隠すためにその優美さを表している。で、隠しているわけですね。優美に見せてある。女の髪の毛のようである。ご婦人の悪いことを言ってるわけで、悪口を言うわけでありませんが、どんな勇士も女性の美しさの前には力がないということをサタンは見抜いているんですね。例えばサムソン。あの力持ちがね、デリラにコロリとやられちゃったわけですよ。ね、ダビデだって女性の美しさのゆえに心惹かれて罪を犯した。だからサタンはよく知ってる、いかなる勇士も女性の美しさの前では力を失う。これは知っておるんですね。恐ろしい、この悪賢さというものを、これは感じますね。ですから、サタンは、パウロもですね、コリントの、第二の手紙の11章の14節を見ますとね、サタンさえ光の見つかりに変装すると書いてあるんです。サタンなんてですよ、黒いマント着てね、槍持ってくるんで誰でもね、警戒しまして家の中入れません。心の中入れませんけども、美しい婦人のようだったら、コロリと参ってしまいますね。そうでしょ？まあ、参るかどうか知りませんけど、おそらく参るですよ。どんな強い人でも。ね。参っちゃうんです。ね。だそういうふうにしてやってくるんです。ね。それから、その次見ますと、歯は獅子のようであった。ね。でしょう。隠してる。ね。髪の毛は黒髪のような髪の毛でね。それを首のあたり巻いてると歯は見えない牙は、ね。なんか赤ずきんちゃんの話に出てきた感じがしますけどね。恐ろしい。彼はその優美さの中に牙を隠しておる。9節を見ますと、鉄の胸当てのような胸当てをつけている。つまりこれは、人間の正義でいくらサタンに抵抗しても、サタンを倒そうと思っても、これは困難である。ね、サタン、このね、サムソンのようなところに行って、小さい子供がどんどんどんどん胸叩いても倒せないのと同じようなものですね。サタンは強い。人間の力でいくらサタンに抵抗して彼を倒そうと思っても困難であるということですね。これ言ってある。それから、その翼の音は多くの馬に惹かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようである。つまり、サタンの行動がいかに素早いかということですね。素早く彼は、行動を行うということですね。 サタンの働きがいかに早いか。ね、私もね、そんなにこう、いろいろなあちこちのお店批判するつもりはありませんけどね、模様替えの早いこと。ね、クリスマスからお正月、それからあと何ですかね、バレンタインデーが、バレンタインデーが来て、その次はひな祭りで、その次は端午の節句で、あっという間にどんどんどんどん、ね、なんと早いことかと思うんですよ。ね、模様替え、変身の早さ。しかしサタンはもっと素早い。さらにこの稲子には十節を見ますと、サソリのような音張りと思っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。ね、まあこれは先の方にも出てまいります。五節にも5ヶ月間、ただ5ヶ月だけ、ね、ですからヨハネはここでまさに彼が見た生きた悪魔の幻を描いている。悪魔ってこういう格好してると思わないでいただきたいんですよ。サソリのようなおっぽと針がある。だからね、このいろいろな挿絵なんか見ますとね、あのサタンにこういうような絵がこう描かれてるのはこういうところからなんですけれども、これはね、ヨハネが見た、この幻であって、サタンはこんな格好してると思わない。サタンも人格持ってるところのものですからね、こうだ、悪を意味するためにそれを言ってるだけの話であります。さて、このイナゴは、イナゴって表されているものですが、人間にどのような災いを与える。ラッパの災いは、他の災いと違うのはここです。他の災いは草とか何かをですね、蚊には害を与えない。ですからこれを見ますと、物質的な肉体的な苦しみを与えるんじゃないということですね。そうすると何なのか、これ精神的、肉体的じゃなくて精神的、人格的、霊的な苦痛を与えるというのが彼らの働き。人間にだけ害を加えると書いてありますが、苦痛、与えた苦痛と書いてありますけれども、これは肉体的苦痛じゃない。飢え死にするとか、そういったことではないようですね。で、ここでイナゴは条件付きで人間を苦しめるように命じている。命じられていますね。4節の終わりますと、ただ神の、額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように。で、この神の印、額に押される神の印って、ハンコっていうのは、っていうのは、印っていうのは、これ7章の2節3節にも出てきましたのでね、今日はこれ説明するのを控えたいと思いますが、神様はここでですね、すでに神の子供になっている人とそうでないものを明確に区別して取り扱っているということがわかります。区別している、ね、あのエジプトの10の災いの頃もですね、最初の頃はエジプト人とイスラエル人同じように、まあ、災いの下で、あったわけですね。しかし終わりの方になりますとね、はっきり区別されておるんです。神の民とエジプト人と区別されておるんですね。ちょっといくつか見てみましょうかね。まずこの、出エジプト記の8章の22節、23節。ちょっとそこ見てみましょうか。8章の22と23、出エジプト記の。見ますと、そこちゃんと区別されてますね。神様は特別に扱っている。22と23。ちょっとご一緒に読んでみましょうか。私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。それは主である私がその地の真ん中にいることをあなたが知るためである。私は私の民とあなたの民との間を区別して救いを置く。明日この印が起こる。区別していますね。他にもあるんです。9章の4節とかね、10章の23節。みんなこれ区別されてる。で、最後の杉越の時には明らかに区別されてますね。条件付きですけれども、まあ、戸口に子羊の血を塗った、家の中にいるものは守られるけれども、塗らなかったものは滅びる。ね、明らかに区別をされておる。つまりこれは、神の印を持っているものと持っていないものをちゃんと区別しているということなんですね。聖書の中から出てくる。この間もある方が、電話かかってきました。わけのわからんことですね。聖書は、救われるものと救われないものと区別してないんじゃないか。区別してなかったら、なんで聖書にこんな区別があるのか。ね。そして、ヨハネの黙示録の最後の意味とこういうものは、大の死に、ってね、書いてある。ね。恐るべきことが書いてあるの、なんでそんなこと言うのか。聖書読んでないんじゃないですか。ですね。読んでるって言うんですけどね。読んだうちに入るんじゃないかなと。明らかに、神の印を持っているものと、印を押されているものと、押されていないものとは、はっきりとした区別がつけられてある。ね。さらに、五節を見ますと、殺すことが許されないで、ただ5ヶ月の間苦しめられることが許されたと書いてありますね。 で、この与えられた苦痛はサソリが人を刺したような苦痛であると書いてありますけれども、で、ここでは神の民でないものに与えられる苦痛ですね。だけど、この神の聖徒であったヨブも似たような苦痛を、まあ、受けているわけです。で、ヨブに対しても神様はサタンが殺すことを禁じていますね。ただ、体の病気にするとかですね。あるいは、息子娘を取ってしまうとか、友人たちの非難とかですね。こういう苦しみにあったわけですが、まあ、それは非常に厳しいものでした。けど、ヨブは聖徒であったわけですね。それで彼はその苦難を通してより輝く、ね、神様を知るように、訓練されたわけですけども。しかし、ここではですね、神様は神の因を持たない者にも、ヨブと同じような苦しみを与えた。これ一体なぜだろうか。ね。これは、この苦しみ5ヶ月と限られているんですね。5ヶ月。これはおそらく、まあ、9章の20節を見ますと、この、悔い改めるということを目的だったようですね。その手の技を悔い改めないでと書いてありますから。まあ、残念なことですが、神様は彼らをこの苦しみを通して罪を悔い改めに導こうとしておられたようです。けど最後は、彼は、悔い改めなかったですけどね。しかし、神様は悔い改めのチャンスを与えなさった。この5ヶ月の間ですね。これはしかし、憐れみであると思わなければならないですね。で、6節は、その稲子が与える苦痛について語っているんですが、これは、人が自ら死を求めるほどの苦痛である。ね、しかし死ぬことができない、ね、で。苦痛というのは必ずしも痛みのことだけではありませんよ。ね、現代を見るなら、虚しさのゆえに自殺をしたいと思っている人も少なくないわけですね。で、物質的に繁栄した社会で生きる者は、虚しさは死よりも苦痛なんですね。で、これからはどんどん、この虚しさの苦痛が急速に増えていくんじゃないかと思われます。だって最後にヨハネは、稲子たちの首領である、ね、王の正体を暴露した。ね、これが最後の11節。ね、王にいただいている、ね、で、その名前はヘブル語でアバドン、ギリシャ語でアポリオンと言っていますね。アバドンというのは破壊という意味がありますね。アバドンというのはシェオールとかハデスという言葉と同じなんで、アバドンという名前がこういうふうに彼の名はって書いても擬人化しているわけですけれどもね。ね、これは破壊。で、アポリオンというのは破壊者という意味ですから、この名前はサタンの特質を言い当てていると思いますね。特質を表してある。つまり、サタンはキリストを信じない。ね、神の子供となることを拒む者には、精神的に激しい苦痛を与えて人格を破壊していく。アバドン、アポリオンである。霊的に永遠に死せるものとする。肉体的に生きつつもなお恐ろしいですね。人格的破壊をもたらす。そして私たちは、こういうことを身近に周囲によく見ているわけですね。アポリオン、アバドンの働きを見ている。ね、つまり、罪をそのままにしていた結果だということですね。そのために妬み、虚しさ、不安、恐れ、憎しみ。これらが実はサソリのような力を持っているということなんですね。現代働いているわけですね。聖書を見ますならば。サタンはこういう、妬み、高慢、虚しさ、不安、こういうものをですね、このサソリの、この針のように用いて、そして人間の心を激しく苦しめさせて人格を破壊させていくわけですね。で、これから、回復する道は一つしかないんですね。それは神の因を持つということですね。これしかない。キリストを信じて心に神の印をいただくものとなることですね。で、もしこの道に到達できるなら、これまで苦しんできたことも決して無駄ではないわけですね。しかし20節にあるように、悔い改めに至らないならば、その人は永遠に滅びることになってしまう。聖書ははっきりとこのことを教えてくれておるんですね。ですから、この第5番目の御使いのラッパは、現代人にとって非常に実は重要な警告を意味する、まあ、災いであるということがわかりますね。ですから、ヨハネは詳しく書かれたんであると思いますが、現代私たちを見ますと、この警告の通りに実はなっているんですね。ですから、聖書をよくやっぱり知って、この私たちは安易なですね、 生活ではなくて、本当に神の御心に従った生活を送らせていただかなければ、大変なことになっていくなと思いますね。はい、それでは今日もお祈りを捧げて、そして締めくくらせていただきましょう。恵みの深い天の神様、額に神の印を押されていないものに害を加えるようにと、神はこのサタンに許可を与えていますが、それも神の深い憐れみでありまして、そのことを通して罪を知り罪を悔い改めることを神は期待しておられました。しかし、残念なことに人々は、なおそれを通しても神様あなたを知ろうとはしない。もしそうであるなら永遠の滅亡が待っておりますが、どうか今これらの御言葉を通して、現代まさに、あなたの目視の幻のごとき時代を迎えていることを悟らされました。今が本当に世の終わりであることを悟らされました。どうか私たちがこの地上にあって、さらにあなたの猶予されている期間に、人々があなたのもとに立ち返ることができるようになり、また労することをできますように、心から帰り、また自ら神の印をいただいて、しっかりと信仰を全うさせてください。この時を感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。